こんにちは。ポッドでエンジニア第136回エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。こんばんは。
丹治さんはエンジニアな
こんばんは。
んですか？プロンプトエンジ
プ
ニア
ロン
では
プト
ない。
エンジニアの丹治です。
よろ
こん
しくお
ばん
願い
は。
しま す。
プロンプトエンジニアもでもエンジニアなんじゃないですか。
それはその通りですね。さて。なん
久し
か、
ぶりです
こん
ね。
の、3
なんか、
人
どう
ソ
す
ロの。
る？
そう、僕、
そうで
多
す
分、
ね。
1ヶ月ぶり、多分。
平
ちょっ
日夜
とい
に撮
ろい
るっ
ろ
ていうの
都
は、
合
なか
が
なか予定
合わ
が
ず
合わず
に。
に、久しぶりに
そう
3
で
人
す
だった
ね。やめでたいですね。
そういえば、宇宙飛行士、選ばれて、2人が選ばれたんですよね。
選ばれましたね、はい。
いいですね。
いいですね。ちょっと僕が欲しかった席なんで、ちょっと悲しさもありますが。
い
まあで
や、
も、
ごめんなさ
あれ
い。
なん
なん
で
か
したっけ？
そ
なん
の、
かその、最年少の人がいるんでしたっけ？
あ、
4
そう
人。
ですね。正確には、最年少、多分若田さんも28だったんじゃないかなと思ってますけど。
あ、そうなんですね。
まあでも多分、確か、あんまり、その、新しく選ばれた方の個人情報をビラビラ喋るの方はあるかもしれないですけど、
まあ、そうですね。
確か、何日みたいなところまで含めて、実際最年少なんじゃなかったかなっていう気はしてま
あ、そう
す。
なんですね。いや、なんか大坪くんがファイナンシャル狙ってますって言ってた気がしたんで、
そうなんです
ああ、
よ。
なんか言ってたなっていうのをちょっと思い出しました。
僕の場合、その4月が誕生日なんで、確か選ばれても、何日、なんか何歳何ヶ月みたいなとこまで含めると最年少にならないなって、なんか計算した記憶があって。
ああ、なるほど。
なんで確か、そう。そうですよ。今が最初に進んだ人の最年長と最年少それぞれだったんじゃないかな、確か。そうですね。若田さんが
なるほ
8
ど。
月1日生まれで、採用されたのが4月1日。なので、ちょうど、28歳と8ヶ月とかだったのかな、多分。
ああ、なるほど。
なんか平均年齢どれぐらいなんだろうって思って、調べたスプレッドシートが僕のところにあって。採用時の年齢と、まあ、みんな、初飛行まで何年ぐらい待ったんだろうっていうのをちょっと、調
ああ、
べたんで
確か
す
に、
よね。
それは結構気になりますね。
じゃあ、どれぐらいだと思います？初飛行まで待った年数。
宇宙飛行士になって
どう
から
なんだろう。
初飛行までのですか？
そうですね。まあ、職員になってからみたいな感じでいくと。
5年とかですか？
5年ぐらい。
僕も5から10ぐらいかなって思ってました。
ちなみに、ここまで、僕のスプレッドシートに11人リストされてるんですね。その中で5年以下の中で行ったのは1人だけですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、平均を取ると、8.7年です。
中央内間さんくらいみたいな感じですかね。
中央値も、そうですね、パッと見それぐらいですね、はい。
今の飛行士は全員宇宙に行ってるんですか？
あ、行ってますね、はい。
そうなんですね。なるほど。
まあ、前回選ばれた
確か
の
に行
が
ってない人がいるとちょっとです
13
ね。
年前なんで、はい。
なるほど、なるほど。
はい、ぜひ新人宇宙飛行士の活躍にご期待ください。
いや、すごいですよね。あ
そうです
の
ね。
難関をくぐり抜けて、4000分の2人っていう。
そうなんですよ。あ、ちょっとこれ、そういえば宇宙飛行士のことで言うと、僕、ちょっと会社で宇宙飛行士頑張りましたというデモデーという発表をしようと思ってるんですけど、
もう
これ
いい
で
ですす
ね、
ね。
いや、難しかったんだぞという自慢をしようとしてるわけですね。そこ
おお。
で、ちょっとどれぐらい難しいかをね、ちょっとね、客観的に言える数字を探したんですよ。ちょっと見つかったのがあるので、ちょっと聞いてもらっていいですか？
お願
了
い
解
し
で
ます
。
す。
まあ、まずですね、これまで宇宙に行った人って何人ぐらいいると思います？
100とかですか？ 100 もいないのか
丹治さんはどう思います？
64人。
ああ、いいですね、いいですね。これ実は629人いるんですね。
おお。
まあ結構いるなって多分思うと思うんですよ。あれ結構いってんだなって多分600という数字だけ聞くと思うんですけれども。
そうですね、そうですね。
でも世界で600ってめっちゃ少ないんですよということを今から言うんですけど、まあ、初めて宇宙飛行士が宇宙に行ったのが1961年なんですね。で、1961年以降のノーベル賞は660人いるんですよ。なので、600って聞くと多いんですけど、ノーベル賞より少ないんですね。その、同じ期間で切っても。
面白いですね。確かに結構下に見積もってしまってショックを受けているんですけど結構
そうなんですよ、意外と多いんですよね。まあ実際今最近とかだとまあ半年間の滞在に ISS 行くことが多いんですけど、そうすると大体あの1回の打ち上げで4人とかなんで、まあ年間に8人とか打ち上がるんですよね、 ISS だけで。
そっか、もう100年はいかないけど、まあ、50年ぐらいの歴史があって、いや、それは
そうですね、1961年からって考えると60年とかなんで、うん、まあ、年間平均10人と思ったらまあ少ないんですけど、確かにノーベル賞ぐらいなんですよね。で、まあ、それは世界で、じゃあ日本はというと、日本だと、多く数えて14人です。さっきは11人って言ったんですけれども、まあ、それと別に民間で行った人がいるんですね。で、そういう人たちを足すと14人というふうな数字になります。
うーん、
日本人、日本で、まあ、その宇宙飛行士みたいなのが誕生したのって1985年の毛利さんからというふうに数えるのがまあ一般的なんですが、じゃあ日本の1985年以降のノーベル賞はというと19人いるんですね。やはり日本だけで見てもノーベル賞よりやっぱり少ないんですね。
なるほど。
それから、まあ、受けれるチャンスがレアって話があるんですが、まあ、1983年からかな、募集が始まったんだと思いますけど、確か。それ以降で、なんと、まあ、2021年までだと、募集は5回ありました。ただ、この間にオリンピックは10回あったんですよね。なんで、オリンピックの半分ぐらいしか受ける機会がないんですね。
なるほど、いろんな数字で
レア度
が分かりますね。
そうそうそう、というちょっとレアだなという感じをちょっと頑張ってあの調べてきました。なんで、まあこれ聞いてる社員の人は、あ、そんな発表があるんだなと思ってください。で、これに際してですね、いろんな数字調べたんですよ。例えば日本のプロ野球選手何人いると思います？
支配下登録だけとかですか？
あ、ちょっとあの定義が分かってないです。NPB の
選手700とかじゃないですか、多分1000弱とかじゃないですかね。
あ、いいですね、素晴らしい。905人、まあ、そのうち107人が育成選手という記事を僕は見ていますね。
あ、そうですね、そう、育成じゃない人を支配下って呼んでる。
はいはいはい、
なるほど。70くらいなんでしたっけ。そう、60か70くらいだったなと思って、それかける12をして言ったんですけど、
すごいなんか雰囲気で答えてほしいところちゃんと考えてくる人がいる。で、 J リーガーになると、まあ、J3 も当然あるんで1758人という結構大きい数字になるんですね。
うーん、あ、でも逆に J3 とかまで含めても1000ちょっととか、そういう規模なんですね。
まあそうですね、
野球よりもその競技に出る人多いじゃないですか、サッカーって11人出るし。
まあ単体では
そうですね、もっとたくさんいそうですけど、1チームあたり人数むしろ少ないってことですよね。だから、
そうですね、はい、
それはちょっと意外でした。そうなんですね。
まあ試合数とやっぱ交代数は結構違うんだろうなというイメージを持ってますね。その試合数が野球だと100何十試合あるのに対して、まあ、J リーグ高々、リーグ戦だと34試合、もうちょっとあるのかな、ぐらいで、まあ、それがのカップ戦とか含めても、まあ、50試合もないでしょうという感じなんで。
なるほど。
で、まあ、交代枠が3人、あ、今5人なのかなとかですけど、まあ、野球ってもっとボンボンボンボン交代するじゃないですか。
みたいな、まあ、確かに
考えると。
でもいい数字ですね。なんか野球が1000人で、サッカーは2000人プロ。
そう、
まあ、
うん。いつか使える豆知識です。
プロスポーツ選手はまあじゃあ1万人ぐらいいるって感じなんですかね。で、ちょっと適当なんだけど。
まあでもやっぱ野球とサッカーが多いんじゃないかなという気がしますけどね。
まあなんか日本だとボリュームゾーンその辺な気がしますね。
テニス、ゴルフ。
まあやっぱチームスポーツが多くなると思うんで。
うん、
そうですね、チームスポーツですね。リーグがあって。
とか調べてて、あとは、ついでに調べたのが、新幹線16両に何人乗ると思います？
なんか、5席かける15列とかで、75かける16って言いました？はい、新幹線。
16両ですね。
16もあるんだ、まず。
16だと、
ちゃんと計算してる。
でも1200、
1300とかそんぐらいとかですか？
そうですね、1300人ですね。
お、やった。
やるじゃないですか。だから、その、まあ、今回受けた人、新幹線だと、まあ、3両ぐらいになる、3両というか、3列車ぐらいになるんだなという感じですね。
うん、
ただ、それだと、ちょっと、なんか、あの、なんか、新幹線3つ分ってなんか多いか少ないか分かんないじゃないですか。僕が見出したのがですね、国際線で使われる飛行機、ボーイング777が20機分ですというのがちょっと多く見えるかなと思って、これにしようと思ってます。
新幹線3つよりもなんか大きく聞こえ
る。そうですよね。なんか飛行機20機の方が大きく感じますよね。逆に例えば東京ドーム野球で使う時の席でいうと、10席に1席しか埋まんないんですよね。なんかすごく少なそうに見えるじゃないですか。
まあそうですね。
まあね、何がよく見えるかって結構あれなんですよね。
なんか人数、大きさで言うと東京ドーム何個分っていうのがなんか通例になってるじゃないですか。
ありますね、はい。
なんかありますね、その呼び方。
人数はこれからじゃ あの宇宙飛行士の死亡数何回分って言うといいんですか
ね。そうそうそう。で、あと、それ系だと。あと倍率考えたんですよ。僕が突破したのが80倍ぐらいの倍率なんですけど、これがどれぐらいかというと、甲子園に出場する倍率が73倍らしいんですよね。
ほう、
まあ、もちろん県によるんですけど、いつのデータか覚えてないんですけど、3603校を出場して、全体で。で、49校出場したと。ので、まあ、大体73倍というふうな数字があったりしますね。まあ、甲子園出場って言うと、まあ、すごいけど、なんか、まあ、いるもんなって感じになっちゃうなと思って。とか。
いや、すごい、すごいですよ、甲子園出場。
いや、すごいですけどね。甲子園に出場しました。はい。とかっていうのを最近週末に調べてました。
いや、いいですね。
はい、そんなウィキペディアは漁る週末でした。こんにちは、大津です。
そういえば僕、宇宙つながりでこの前スターリンクをちょろっと触ったって話を してもいいですか？
お願いします。
なんかちょっと遊びに釣りに行った時に友達がスターリンク持ってきてて、
お、
野外でバッテリーでスターリンク起動するっていうのをちょっと遊んだので。
お、
そこは携帯が繋がらない場所だったんですか？
携帯は繋がるんですけど。いや、でなんかね、結局結論から言うと、僕は日本では今のところスターリンクいらないなっていう結論に なっちゃいましたね。
ああ、
厳しい。
結構起動までに時間かかるんですよ。で、電源を入れて
た、そうなんですね、
アンテナがグイーンって動いてなんか探してますみたいな感じになって、まあちょっと最初だったので手間取ったのもあるけれど、まあ、5分とかはかかるのかなっていう感じで、まあ
一回開始すると安定するんですかね、それは。
一回開始すると多分安定するんだけれど、なんか最初に、で、ちなみにその通信速度もちょっと曇ってたせいもあるけれど、100メガぐらいしか出なかった
んですよ。100メガって別に悪くなくないですか？
悪くないけど、なんか 5G よりも早いという期待感を持っていて。
むしろ 5G ってそんな早いんですか？
なんか200とか出るよね。
へぇ。
東京とかで。で、ちなみになんか一応、キャリブレーションは1日ぐらいほっとくとされるみたいな説明もあったので、まあ、その後どんどん早くなるのかもしれないけど、だから、僕がちょっと思ったのは移動してすぐ使うっていう用途だと結構厳しいなっていうふうに思いました。
なるほどね。まあ一番使えるのはなんかいいボートを持ってる人だろうなーって勝手に思ってるんですけど、いいボートってなんかその寝室が 2,3 個ありますみたいな、あのモナコに泊まってそうなボートの海の中でどこでもネットがちゃんと使えるみたいな感じになるといいだろうなーって、
うん、
まあ屋上が空いてて、まあそういう人はいいかもしれないですね。
山小屋に置いとくとかもいいんですかね、どうですか、ね、
で電気が来ててやっぱネットが使えないところが自分の周りにあればやっぱありなんだと思うんですよね。で日本だとほぼほぼそれがないので、
まあ日本だとそうですよね。なんかアメリカだとなんか州とか町によってはもうプロバイダーというか、プロバイダーっていうのかな、その回線の選択肢がもう1個しかないみたいなところになっちゃって、うん、結構高いみたいな話があったりするから、そこでボーンと使いたいみたいな、まあ、人口密度低いと結構そういう普通に競争相手になったりするんだろうなと思いつつ、
うんうんうん、
日本だとまあそうですよねっていう、
なんかちょっと QR 決済の浸透とかと似てるなって思って、日本スイカとか電子決済タッチ決済が結構進んでたから、あんまり QR コード決済が爆発的に広がらなかったなっていうふうに思っていて、なんかそういうのがない
ところ、でもなんかその例えで言うと逆になんかスイカとかある割に広まったなっていう印象はありますけどね。まあちょっとごめんなさい、これ脱線かもしれないですけど、
ああ広まったまあ、ペイペイが広まってるみたいな話。
そうですね、ペイペイが割といろんな店舗で見かけるっていうのは結構興味深いなというふうに思ってますね。
ペイペイ
でもなんかすごいマジョリティになったかっていうとそうでもないし、すごいキャンペーンで頑張って広めたなっていう感じで。
そうですね、だからキャンペーンで頑張って
QR コードって感じにはならなくて、
でも多分今ってスイカが使えるところよりペイペイが使えるところが多いんじゃないですかね。
ほう。
いや、わかんないけど。
ありえると思いますよね。
なんかスイカが強いそのチェーン店とか、まあその、多分ですね、コンビニとかではまあペイペイ基本的に使えるわけで、で、個人商店とかになってくると、あと飲み屋とかってスイカ使えないこと多いじゃないですか。
うんうんうん。
クレカは使えるけど。
クレカは使えますよね。
まあまあそうなんですけど、スイカとペイペイの単純
比較にすると。いや、クレカもでも。ダメでペイペイならみたいなとこもありますよ。
うんうん。そっか。ペイペイの方が多いんじゃないかなって感覚を持ってますけどね。
まあでもその結構使われてるんですね。なんか自分があんまり使ってないっていうのももしかしたらあるかなと、うん。
まあキャンペーンがなくてもできたんで広がったんですかと言われたらちょっとそれは分かんないけれど、最終的な結果としてはまあ勝っちゃったんじゃないかなという気はしてますね。
うんうん
うん、
だからスターリンクもキャンペーンで頑張れば広がるんですかね。
まあでも日本にキャンペーンする意味はないだろうなというのは。
いやでも十分も、まあうね、もう安いもんね。
まあそうですね。あとそのやっぱりその人口密度が高いところだと普通にワイヤーした方が早いからいらんでしょっていうのは、あとその面積あたりの帯域っていうのは結局その制限されるわけなんで。
そうですね。
だからまあ人口密度が著しく低い場所、要するに使えるのってやっぱ海になってくるのかなって僕は勝手に思ってるんですよね。
うん、
あとはそのアメリカとか人口密度が著しく低い地域を持ってる国、
確かに良いボートを持ってる人スタリンクですね。
ねえ、はい、いいなスタリンク。え、あれってなんか1個の衛星捕まえてそい を追い続けるんですか？だからそのアンテナがずっとクリクリクリクリずっと動いてるんですか？あれって。まあ、ゆっくりでしょうけど。
僕、そういえばそこ、大坪君に聞きたかったんですけど、なんか日本では、あ、てか、アプリがあるんですよ、まずスターリンクの。
はいはい。
で、あの上に、ちょっとなんかギミックがついた、あの、スターリンクの衛星を探すギミックがついたアプリで、日本だと北側にスターリンクの衛星があるというふうに決まってるようで、
へ
ー、で、北が空いてるかどうかを判定するみたいなスマホアプリになってるんですよ。で、なんか僕、スターリンクの衛星って実際どうやって飛んでるのか全然知らなくて、なんか、ランダムにいっぱい飛んでるのかと思っていたけど、そうじゃなくて、ある一定の、なんか、軌道というか。
あれ、静止衛星って言ってますね。違いましたっけ？
いや、静止衛星ではないですね。スターリンクの特徴は低軌道であることが特徴で、静止衛星だと、あの、遠いんですよね。高度が3万6千キロとかになっちゃうんですよ。対してスターリンクは、高度が500キロとかそういう ISS とかと近いような高度を取ってるんですよね。だからその遅延が少ないというのが一個売りなんですよね。
地球上に、
じゃあ、
地球に対してリング状に飛んでるのかなって今想像してる
んですけど。なんですかね。
メッシュ状と捉えるのが基本的にはいいかなと思ってます。ホームポットミニわかります？
え、何ですか？
ホームポットミニ。
わかんない。
みんなちょっと検索してほしいんだけど、まあ、実際にはスターリンクオービットって検索するのがやっぱり分かりやすいんですが
このしましまのイメージを伝えたい、
まあ、あ、そうですそうです。あの、で、実際のスターリンクオービットって検索してもらうと多分画像がいっぱい出てくるんですけど、
あ、でもメッシュ状になってます。なんか丹治さんが求めてる情報じゃないですか、スターリンクオービットで調べたら。なんか、
うん、
あの、X の形というか、なんですかね、斜めにかつクロスする形でなんか曲がってるんですね、これ見てると。
そうなんです。なので、僕の理解だと、北の方が有利ってことはあんまり、あ、
確かにこの僕も検索してメッシュ状だと近いとこ探したらいいじゃんって思ったけれど、
ただ、それがですね、あの、この傾いてるんですけど、この角度が、50何度かなんですよね、確か。で、それどういうことかっていうと、その、この傾きが0度であれば、つまり赤道と平行であれば、その、北緯と南緯が0度の場所しか使えないわけですよね。逆に20度傾いたら北緯と、南緯20度のとこまで使えるわけですと。で、この傾きが、じゃ逆に50何度ってことは、北緯50何度までしか使えないんですよ。で、逆にどういうことかっていうと、そうすると上の方が電子値高いんですよね。密度が。
うん、
なので、北の方を向けた方がより見つかりやすいというのは1個あるかもしれないですね。
あと、この今、スターリンクのメッシュ状のイメージを見てるんですけど、そのめちゃめちゃ打ち上げた後の完成図なのかなとか思って、なんか自分が使った時の、ね、ある時刻でどこにあるかはもう全て決まっていて、僕が使った時刻に北にあったとかなのかなと。
その可能性もありますね。
あ、確かに
結構ただバッチリ打ち上げてて、もうほとんど確かのリアルタイムで見れるマップがどっかあるんですよね。
へえ、
でもなんかアンテナが動くときに一番興奮しました。ウィーンって。
おお。
あったあった。これか？これ多分スターリンク、あ、これだな。ちょっとあの、後でショーノートにもリンク貼っとくんですけど。
あ、スターリンク、サテライトマップスペースじゃないですか。
そう、それ見るとやっぱ恐ろしい数もあるんですよね。
いや、もう十分だよ、これ。
そう、そうなんですよ。
まあ、多いですけど、でも日本っていう単位で見ると、言うてもそんなに多くないというか、谷さんはどこ行ったのか分かんないですけど、僕今、サテライトマップスペース見てますけど、日本の国土に重なってるのは2個くらいしかなくて、 近くにあるのを数えられるくらいだから。
って感じなんですね。ああ、すごい面白い。動いてるじゃん。
そんな気がしますね。
そうなんですよ。
結構な速度で動いてますね。
そうですね。やっぱりその ISS と近い高度ってどういうことかっていうと、その一周するのに高々1時間とか2時間とかなんですよね、地球を。
早いですね。
そうなんですよ。
じゃあ次々と通信相手が変わりながら通信するんですね。
そうなんですよね。はい。で、静止衛星だったら、その当然、まあ、高いところから、その地球から離れれば離れるほど地球の全体見えるわけですけど、逆に高度が低くなれば低くなるほど、例えば飛行機が飛ぶような10キロになると、地球の丸みなんか見えなくて、本当に近い距離しか見えないわけですよね。こんなふうに高度が低ければ低くなるほど、見えるエリアっていうのは狭くなるわけですね。なので、その低軌道を使う、スターリンクというのは、結構その、1個の衛星でカバーできるエリアが狭いんですよね。なんで結構その速度も速いので、特回引っ回しなきゃいけないはずだと思いますね。うん、
いや、このマップ面白いですね。すごい。
そうですよね。
なんか時々一列になってる人たちいますね。
これは打ち上げたばっかのやつですね、多分。
もうすごい。めっちゃ詳しいじゃん。
最初に60個ぐらいまとめて打ち上げるんですよ。で、そうするとそれぞれ一列になってるんですけど、そいつが少しずつ離れていく。で、一つのリングを形成するという感じになってるんで。
面白い。
この上がちょっと空いてるっていうのもすごくホームポットっぽいなってずっと思ってるんですよ。
ホームポットも検索しました。確かに。
ホームポットミニ、はい。
でも北極とかにもちょっと飛んでるんですね。なんか少し不思議ですけど。
そうですね。その角度が違うやつがあるんですよ。その50何度かっていう角度で飛んでるやつと、そのもう少し角度を急にしたやつもあって、2種類の軌道が確かあるんですよね。
それでカバーしてるんですね。
そうですね。
面白い。
南極もまあ同じように
ちょっとなってるやつとかありますね。一緒に喋ってしまった。
その単純に例えば赤道と直角になるような軌道、つまり全部経線っていうんですかね、と平行になるように作ったとしたら、北極と南極が一番密度高いわけですよね。でも実際にはそこが一番いらない場所なので、うんうん、やっぱ角度をその急に しすぎると価値が減ってしまうので、ちょうどいい角度を選ぶ必要があるんですよね。
まあ確かにやっぱり一個を飛ばすのにもお金がかかるから、できるだけコストを下げつつみたいなことを考えたらこうなったって感じなんですかね。
はい、そういうふうに理解してます。
いや、面白いな。
そうなんですよ。
アルチチュード 550km って言ってますね、高度は。
ISS は 400km ぐらいなんで、
まあ大体、まあそれよりも少し高いぐらいなんですね。
そうですね、はい。まあ低軌道と呼ばれるエリアですね。そうなんです。
いや、面白いな。これクリックするとこの人が今後どこに行くかとか軌道が見えるんですね。いや、素晴らしいサイトだと思って。
そうなんですよ。で、
本当だ。へえ。
ここまでで3000と4000ぐらい打ち上げたのかな。もっとあるのか。
なんかそうですね。去年ぐらいで2000とか言ってたし。そのくらいの規模感ですよね。
ちょっとウィキペディアにあるページだと打ち上げ済みがどこからどこまで分かんなかったけど、まあでも少なくとも何千っていうオーダーではもうあるはずですね。すごい話ですよね。
いや、人類こんなことやっちゃうんだ。
まあ人類というかイーロン・マスクと呼べるかもしれないですけど。
まあそうですね。
はい、スターリンクでした。
はい、スターリンクでした。
さて、何の話しましょうか。なんか先週 次回話しましょうとかなんか言ってませんでしたっけ？
なんだっけ、あ、3対 X じゃなくて3対0か。3対0を呼んだ話かもしれない。
なるほど。違うかな。なんか、Linux のなんかやつ。
あ、それはでも、
あ、もう終わった？
もう完結した。
あ、じゃあいっか。
あ、ごめんなさい。なんか言ったかもしれないです。次回とか、適当に言っただけ。
言いましたっけ？
じゃあ、ないです。じゃあ、何の話しますか？
また、言語ネタを聞きますか？
言語ネタね、言語ネタね。僕今、中国語にフルコミットしてるから。
中国語。中国語をやってきましたね。
中でも前回や申し込んでなかったんですけど、あの中国語検定をに正式に申し込みました。
お。
正確には HSK という中国語検定というものは実は確か別のものがあるので、正確には HSK というやつなんですけど。
うんうんうん。
で、一個ですね、皆さんおすすめしたいアプリがありまして。そうですね。
なんだろう。
ブレインスクレープっていうやつなんですけど、
ほう、
これ何かというと、単語帳アプリ、単語帳っていうのかな、あったじゃないですか、古き良き時代に、こう名詞の4分の1ぐらいのサイズの紙に表に英単語を書き、裏側に日本語を書き、一つずつめくっていくという儀式が、
なんかそういうのありますよね。
あれ、あれなんて言います、あれ単語、
あれ単語帳かな、
あれ単語帳、単語帳ってなんかそのターゲット4500みたいなこと言いますね。
確かに
自作単語帳みたいな、
自作単語帳かな、
単語帳って言っちゃうやつですね。
うん、まああれ、あれのアプリだと思ってもらったらいいんですけど、です、ブレインスクレープというで、う、まああのこれ系のシリーズなんか無限にあるんですけど、あの、まあ、だってね、タップしたら裏側が見えるってやっぱりなんか、慣れてる人だったら30分で作れるでしょみたいなやつなんですけど、あの、まあ、そんだけシンプルなアプリだからこそ、こういろんな、このアプリがいろんな工夫をしてるんですよね。で、よくあるやつが、あの他の人が作った単語帳っていうのを自分も使えますよ、みたいなのがよくあるやつですね。
わー。
うんうんうん。
でそれからその忘却曲線みたいなやつあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれで、
ああ忘却曲線、は
い、そう、あの忘れた頃に出してあげますよみたいなやつ
ありますね、
いいっすね、
みたいなのがあって、でそんな感じのアプリが欲しいなと思っていくつか探して、まあ、ブレインスクレープというやつが一番気に入ったんでちょっとおすすめしておこうかなと思うんですけど、何かというとめくって合ってたかどうかっていうので自信度を1から5まで選ぶんですよね。
へ
で全部5にしようねっていう感じなんですけど、あの相当に堅くない通り自信度が低いやつほど出てくる頻度が上がるんですね。
なるほど。
でその今これぐらいマスターしてるよっていうのを10枚めくるごとに教えてくれて、頑張ってるねみたいな、今日進捗したよみたいな褒めてくれるという、まあ、そういうエンゲージメント的な部分もあって、でこれあの iPhone アプリと Mac のあれはウェブ版かな、両方あるんで、まあ、暇な時間にアプリでやったりなんかパソコンで真剣にこうやったりできるっていう感じで、なんかまあ正直なんかすごくこのアプリは本当にすごいって感じなので、なんか他のアプリいつなんか超吟味したわけじゃないんですけど、まあ、今のところ一番いいなと思ったんで使ってるってやつですね。
単語帳の、またそうですよね、すごいシンプルだから、ね、その中で残ってるというか、勝ち残ってるやつは良さそうですね。
そう、まあ、英語でフラッシュカードって検索したらいっぱい出てくるんですけど、
そっか、英語ではフラッシュカードなんだ。
そうですよね、なんか日本語でなんていうのか分かんなかった、トランスレートフラッシュカードトゥージャパニーズ、あ、Google 翻訳ってことなかった、フラッシュカードですって言われた。そうじゃないだろ、
まあ、チャット GPT に聞きました
いや、Google に聞きました。最近、チャット GPT に聞くかのように Google 検索してるんですよ。
なるほどね。さっき読み越して。
なんかやっぱその、Google はいいプロンプトがもらうのがかわいそうだなと思って。ちゃんと思ったことをそのまま検索してます。
チャット GPT も、カタカナでフラッシュカードと言いますっていう、ちょっと
ひどい。
投げられました。
じゃあ、単語帳は何て言うんですか？英語で。
単語帳を英語で、超英語で言うと、ボキャブラリーブックと言います。またはワードブックという表現もあります。
なんかブックですよね、単語帳。帳って言ったら。
なんか日本語不思議で、多分ちょっと違うものが同じ単語に割り当てられてますよね。
あ、それ系の話で最近聞いた話で一番なるほどって思ったのが、足っていう単語が形容詞で意味が変わるって話を見て確かにと思ったんですよね。足が大きいって言ったら、その苦痛に収まる部分のことを言うし、足が長いって言ったら、そのまあレッグの部分を言うわけですよね。
確かに。
ああ、なるほど、なるほど。
フットとレッグ。
そうですね、はい。
フットとレッグ。
フットとレッグだと思います、はい。
分解能が低いんですね、そこは。
そうですね。
まあ、でも 手が長いとかも同じですね、うん。手が大きいって言ったら手のひらな気がするし。
うん。長いって言ったら。
腕な気がするし。
そうですね。大変だなって思いました。
足の手のひらのことを指す単語がないってことか。
それ足の裏？
足の甲。
あ、甲。
まあ足の裏は裏ですね。
あ、これ最近考えたよな。手の表ってどっちですかって話があって手の表ってどっちですか
握った時に
表はないです
ないでも手の裏見せてって言われたらこう見せますよね多分
うん
そうでもないでこれが足で足の表ってどっちって言われたら表って言われたら甲の側な気がするんですよねって思って。
まあ、てか足の裏って言いますもんね。
あ、そうですよね。まあだからその表とか甲とか言うわけですけど、うん、なんかあえて表裏って言われたら足と手で逆じゃないって僕思ったんですよ。
逆ですね。
なんか足の表って言わないけど足の表って言われたら甲の側だと思う僕は。はい。
困ったな。
まあ、足の裏とは言うけど、それ以外は言わないですからね。足の表とか、手の裏表とか。
最近、大坪君、ちゃんと暇を取り戻しつつある説が、思っていたんですけど。
いや、そうかもしれない。
そんなことなさそうだ。すいませんでした。
いや、いいことですね。
ただ、ちょっと暇な時間の活用の仕方は変わったんですよ。ちょっと、これ、まあ、ちょっと話すと長いので、ちょっともう今日時間来てるので、まあ、こんなもんかなと思いますけど。ちょっとノーションでメモをいっぱい取るということをするようになったんですね。これちょっと暇な時間の使い方がちょっと変わりました。
ほう。
まあ、ちょっと思ったことをいっぱいメモっといて、ああ、あれと関係あるな、みたいなのをまたつなげていくっていう遊びをしててずっと。
いや、すごいですね。
なんか最近読んだ本でそういうことするといいよ、つって、OK と思ってやってるんですけど。
あんまり向いてる UI に思ってなかったけど、そういうの、知識をつなげるみたいな。
ノーションですか？
Yes.
いや、これやっぱこういうことするの一番大事な機能ってバックリンクだと思うんですよね。その、このページはどこからリンクされてますよっていうことを教えてくれる機能。で、正直これがあれば何でもいいと思ってます。これ系で一番よく知られるのは、まあ、オブシディアンだと思うんですけど、オブシディアン使うかノーション使うか迷ったんですけど、まあノーションでいいなってなったっていう。
まあ自分で紐付けたらできるっていうことですよね。
そうですね、はい。っていうんで、そうなんですよ。例えば今僕、今話したために数のイメージっていうノートがあるんですけど、そこにさっきいっぱい話したプロ野球選手何人だと思いますかみたいなやつがいっぱい溜まってるんですけど、このリンクから宇宙飛行士っていうページにもリンクがあるし、あと確率っていうページにリンクがあるんですね。その、 そうか、これってこれぐらいの確率だもんなっていうものも貯めてるので、確率ってページに行くと、なんか確率に関してちょっと面白い話をまたいくつか紹介してあって、そこに行くとちょっと面白い YouTube 動画があって、あ、確率こういう動画面白いよってあるしみたいな、そういうなんか Wikipedia を掘っていくみたいなことができるんですよ。
そうですね、自分
Wikipedia です。
自分ペディアっぽいなと思って。
それ自分ペディアです。自分ペディアをあれしてます。
自分が読んだことあるページだけがある Wikipedia。
いや、正確にはですね、あの、まあ話すと長くなっちゃうんですけど、自分がこれ面白いなって思ったものしかない Wikipedia なんですよね。
うーん。
その読んだことがある情報そのままというよりは、自分がそれについてどう感じたかということを全部覚えていることができる。なんか全然違うコンテキストで、人は何をされたかは覚えていないけど、あ、人は他人に何をされたかは覚えてないけれども、その人に抱いた感情は一生忘れないみたいな、そんな趣旨の名言を聞いたんですけど、やっぱ感情をベースにするのは結構いいなと思うんですよね。
ちょっと面白いですね、それは。
例えばその、まあ、パラドックスみたいなやつってあるじゃないですか。なんか、これはこうなのに同じ理論でいくとこれもこうなんだけど、どうして違うのみたいな話が。そういうのとかに自分はこう思ったみたいなメモ取っておくと、そんなことないだろうって一週間後に思ったりするんですよ。こういうのが溜まっていくと楽しいです。
なるほど。
最近書いたのは、ツイッターをこのまま没落するって書きました。
ツイッターは没落するんですね。
このままどんどんマイナーになっていくんだろうなって。いや、これはそのなんか、やっぱイーロン・マスクがやるのって、うまくいくかどうか全然読めないじゃないですか。
そうですね。
で、5年後の僕は、めちゃめちゃイーロン・マスクのおかげで、ツイッターが、なんか、すごい、なんか、良くなって、なんかユーザー数も増えて売り上げも増えてみたいなことになったら、多分手のひら返すと思うんですよね。やっぱイーロン・マスクってやっぱり未来が見えてるんだよね、多分言い出すので、そう思わないように今俺はダメになると思ってるということを、あのブログに書いていた。
あ、まあそういうメモは結構重要だよね。
そうそうそう、なんかググればいい情報は別にいらなくていいなって思ったんですよね。まあ、という使い方のノーションで始めたので、こんな話も来週できればいいかなと思いました。はい。はい、そんなもんですかね。
はい。
宇宙飛行士とスターリンクと単語帳と、ね、メモ帳の話。
単語帳とメモ帳、はい。でした。ポッドでエンジニア第136回でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。